はい、皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。今日は1ヶ月に1回の人工知能 AI に関するニュースをまとめて紹介していきたいと思います。では早速ですが、1月ですね、2021年1月に関するニュースを紹介していきたいと思います。はい、まず最初にですね、こちらのニュースからです。AI チャットボットを200件のデータで構築、従来の60分の1にリンナ開発元が新技術というニュースなんですけど、今まで人工知能 AI っていうものはどちらかといえばですね、情報が多ければ多いほど、その精度が高くなるっていうもので、なかなかデータを集めないとですね、できなかったんですけど、まあ、200件ぐらいからできるとなれば、もちろん精度はね、下がる可能性ありますけど、でも200件ぐらいから作れるんだれば、中小企業さんでもですね、導入していくことができますよね。で、この辺はやっぱり、まあ、最初に大きいデータがあったからこそ、200件でもできるようになるんですけど、でも我々中小企業にとってはですね、サービスを使いやすくなってきた AI じゃないかなというふうに思います。はい、続いてこちら。マイクロソフト、亡くなった人をチャットボットにできる特許を取得ということで、まあ、亡くなったのにですね、亡くなった人がずっと喋り続けるというですね、ボットなんですね。まあ確かにですね、もう人間の頭の中で考えてることっていうのは、今までの知識をもとに組み合わせて喋ってるだけなんで、そのデータをですね、デジタル化することができていれば、確かに可能ですよね、ということで、まあ死んでも、いわゆるその、物体としては死んでしまっても、精神としては生き残るっていうことが、まあ現実になってきたな、っていうふうな気がしますね。はい、続いては、こちら。韓国で対話 AI 暴走、機械学習が陥った罠。ということで、まあ、これ定期的にですね、このようなニュースが出てくるんですけど、その人工知能が暴発したらどうするんだ、シンギュラリティ来たらどうするんだって時に、まあ、こういう一つのですね、ニュースをもとに、まあ、騒ぎ立てることがあるんだけど、これもですね、結局、まあ、わかりやすく僕は言えばですね、子供だって親がちゃんと育ててきたのに、いつか急にグレたりとか、人間の手をつけられなくなるじゃんって話ですよ。だからそれは AI に関しても同じだと思うんですね。全員が優等生なわけはないわけですよ。じゃあその時に、どうやってそのグレた子供たち、非行に走った子供たちを、親なり警察なり法律なりで、裁いていくか、規制をかけていくかっていうことは、AI によっても同じ話だと思いますから、そういうような、優等生じゃないんだよって、万能じゃないんだよっていうことを覚えておけばですね、別に怖い問題じゃないかなっていう気がしています。次は、こちら。AI が文章を書けるようになったことで、政治が歪められる危険性が出てきた。これはですね、すごい僕も危惧していることなんだけど、その、文字を書けるようになったどころか、音声も AI が喋れて、そしてそのフェイク動画みたいな動画ベースでもできるようになってくると、そうするとですね、データをたくさん作ることによって、その世の中の賛成派、反対派のですね、データ上での数字をですね、コントロールすることができるようになるんですね。その、例えばある意見をですね、本当は、その非常に少ない意見なの、少数意見なのに、それを多数意見のように、データをね、たくさん拡散することによって作れてしまうっていうことは、ちょっと問題かなっていうふうに思うんですよね。まあ、こんなことも、技術的には可能になったっていうことは、これからそういう問題出てくるんじゃないかなと思っています。はい、続いてはこちらです。はい、どうしようかな。こちらにしましょうか。はい、世界最高水準で低価格な AI OCR をシステム開発不要で利用できるということで、また出ましたね。そのシステム開発不要とかデータが少数でもできるみたいな AI がですね、続々と開発されてきている気がいたします。なので中小企業さんでもですね、どんどん参入しやすい形になってきているので、まあ、このまあ、僕は2年ぐらい前に AI がすごいよって話をしまして、で去年はですね、AI ができるサービスが出てきて、で今年は AI が無料でできるようになったみたいな話をしてるんだけど、それにさらに来年ぐらいはですね、無料でできるんだけど、今度自分たちがその無料のサービスを使うんじゃなくて、自分たちが作るときにデータが少数であったりとか、このシステム開発不要で使えるようになってくるという、自分のものが作れるという時代に来年は入ってくるんじゃないかなって気がしています。はい、あとはですね、はい、羽生さんですね、羽生九段、勝率 94% で投了のわけということで、将棋 AI の講座っていうのがあります。これ将棋を指してる人はですね、わかるかもしれないんだけど、その、将棋の AI っていうのがいまして、それで AI がですね、勝率何パー何パーだみたいな感じになっていてですね、で、普通で言えば、 自分が勝つかなと思っていても、AI っていうのは、もう、例えば、これから打つ手が100手あるとしたら、で、100手で人間考えられる限界だとしたら、AI は1万手とかこう考えるわけですよ。そしたら1万分の1の確率で、1個でも、正解の道があるんだったら、そうすると勝率はあるということになるわけですよ。だけど人間っていうのはそこまで考えられないから、結局勝てると分かっていても、その1万分の1の手を見つけることができなかったら自分は負けたと思うわけですよね。だから勝ち負けっていうのは 0-1 なんだけど、でも実際に手の数で言えば、9999の負けと1の勝ちみたいな感じになるわけですよね。だからこの辺がですね、確かに本人は、勝てるよ勝てるよって言われても、それで仮にその1万分の1の手をたまたま打って勝ったとしても、なんか勝った気がしないというかですね、こういうことにこれからなるかなって気はしていますね。その人間の頭の限界とその AI の可能性っていうものの、ぶつかり合いっていうのが始まったんかなって気はしていますね。はい、あとはそうですね、AI でがん発見、熟練医並み、見逃し防止へ医療機関承認というようなニュースがあります。前々からね、言われてますけど、この画像認識技術っていうのはすごい上がったことによって、人間では見逃してもですね、AI はこれがんじゃないのみたいなことをね、警告してくれるみたいなことができるようになりました。ここで重要なのは、例えば、ベテランのね、医者と若い医者がいたときに、その、がんがあったっていうことをですね、ベテランの人が見逃したと。でも若手の人はそれを見てですね、これがんじゃないですかみたいなことを言ったら、お前はな、まだ分かってないのは素人だからって言って、経験が浅いとかって言って、そんなわけねえだろうって言うのか、その若者の言ってる意見を聞いて、んと思って、あ、これそうかもしれないと思って、それをですね、信じてあげるのかっていうことと同じだと思うんですね。だからAI を信じるかどうかっていうところが、どうやったらそのベテランの医者とかですね、自分はすごいと思っている人を納得させることができるかっていうことだと思いますね。だからこれを、その AI が精度が上がったとしても、そのベテランの医者がですね、自分たちのライバルになるって思ってですね、対抗心を燃やして、そんなの信用しない、信用しないって言ってたら、いつまでたっても技術は進化しても、この技術は、医療現場に持ち込まれることはないと思いますので、この辺はですね、素直になるっていうことも重要じゃないかなというふうに思いますよね。はい、続いてこちらのニュースいきましょうか。文章を自動で分類する AI、ユーザーローカルが無償提供。AI をプログラミングなしで作れる機能もということで、また出てきましたね。このように、プログラミングなしでみたいなものが、今年から出てきていてですね。で、この辺はちょっと勉強しなきゃいけないことですけど、我々中小企業でもですね、道があるような感じになってきて、非常に楽しみだなと思いますね。はい、次。果実収集ロボ、夜間も作業できます。AI で成熟度判断もということで、これも、いわゆる今まで熟練の技と言われたとか、その経験がものを言うって言ってたものってのは、結局ですね、その今までの過去のデータを分析することによって、そういうふうに判断してやっていたことっていうのが、例えばその写真を通して、画像を通して、例えばこうなったら果実が取れる段階なのか、取れない段階なのかっていうのが、AI の方がですね、ベテランのデータをですね、インプットすることができれば、そうするとですね、賢くなるわけですよ。そしたら夜中でもね、作業できますということで、人間は寝てられるっていうことになるわけですよね。そんなことは面白いなと思います。次もですね、すごい面白いニュースがあったんですけど、AI を使った画像生成が話題になってるけど、竹を加えた美少女みたいな不自然なキャラの生成は難しいらしいと。そうなんですよね。これ、鬼滅の刃に出てくる、禰豆子がですね、竹を加えた状態になってますけど、これって、AI がですね、これからの漫画のキャラクターを作るって時に、その今ある、可愛い女の子とかの、データを元にですね、組み合わせでもっと可愛い女の子を作るみたいなことができるんだけど、あえてその正解から外れたキャラクターを作っていくっていうことは多分できないと思うんですね。で、これをあえてその竹を加えるとか、じゃあ竹じゃなかったらトウモロコシを加えるとか、そういうことも、人間側がですよ、そういうこともインプットしていけばもちろんできるようになると思うんですね。ってことは、何をやってもいいよっていう状態にしてしまうと、結局ですね、もうキャラクターと言っても、もうぐしゃぐしゃになっちゃうわけですよね。 例えばわかんないけど、竹加えるどころか、なんかもうね、目が3つあるとか4つあるとかですね、鼻が反対向いてるとかですね、そんなん何でもいいじゃんってことになったら、じゃあそのキャラクターが成功するかどうかっていうことですよね。だから、今回のその竹を加えたやつがなんで成功したかっていうことは、加えてるから成功なんではなくて、その、この物語の背景っていうのがあって、でそのような状態になってるじゃないですか。その辺のことが、を踏まえた人が、そのキャラクターを、理解してですね、応援するっていう形になってるんだけど、そこの部分のプログラミングをどうやってインプットすることが大事かっていうことですね。それができれば、竹じゃなくてもいろんなキャラクターはこれから出てくるし、加えるだけじゃなくて他のもの出てくると思うんですけど、ここはですね、キリがない話だなと思いますね。でもこんなの面白いニュースかなと思いました。はい。あとはですね、AI、人工知能、婚活システムで結婚に一歩踏み出しやすくなるかもということで、今までであれば、その結婚の相手を見つけるときに、その普通にですね、なんかマッチングアプリとか、例えば結婚相談所が置いてるやつだったら、過去のそのパターンからですね、この人がおすすめじゃないのとかですね、この人いかがみたいな感じで出てくると思うんですけど、これを AI を導入したらどうなるかっていうと、その組み合わせのパターンが無限に、あって、で、それをですね、そのベテランの人よりももっと賢くですね、見つけてくることができるんだけど、じゃあそれをですね、こういう可能性もあるんじゃないのっていうことを出してきたとして、で、それがこうピンとくるかどうかって話なんですよね。だからその、人間の場合は、いや、これはこうこうこうで、こうで、こういう背景があったんじゃないのっていうことで、そのマッチングの理由を説明してくれて、私こんな人タイプじゃないんだけどって言ってる。でも、こうこうこうでこうだからあなたに会うと思いますよとかっていう話をして、で、なるほどなるほどと思えば、じゃあお見合いしてますみたいなことになるんだけど、この AI がマッチングしてくる場合っていうのは、その、確かに答えとしてこのパターンどうですかってことを出してくるんだけど、じゃあそれに対してどういう理由があってこれになったかっていうことをですね、分析するプログラミングというか、がまだですね、ないんですよね。実はそれが今の、AI のこのディープラーニングとかの技術の中でできなくて、なので答えは出せるんだけど、なんでそうなったかっていう理由を説明できない。で、理由を仮に説明できたとしても、それを相手に理解してもらうために、納得してもらうために、その人のその能力レベル、その人の価値観に合わせて話を寄せていくっていうことまでは無理なんですよね。だからここの、その、説得するとか、相手を納得させるみたいな技術っていうのはない。正解はわかる。答えは出せる。ここら辺がですね、これからの課題なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということでですね、人工知能 AI に関するニュースを、紹介していきました。1月もですね、結構いろんなニュースがありましたけど、詳しくはですね、また僕のですね、人工知能 AI に関する、たくさんまとめた記事があるので、そちらの方を見ていただければあるかなと思っています。また AI に関するニュースちょっとね、集め始めましたので、こちらもご覧いただければと思います。はい。ということでですね、また1ヶ月後、また人工知能 AI に関するニュースでお会いしたいと思います。ネットビスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。